ピントスコープ心に一本の映画があれば、
心の一本の映画との出会いをお届けするピントスコープポッドキャスト。誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信する番組です。
こんにちは、ピントスコープ編集部の大月奈々です。今回はピントスコープ公式 SNS で行ったみんな映画どう見てる、映画にまつわるあれこれアンケートを元にお話ししていきたいと思います。皆さんが普段どんな風に映画を見ているのかお話を伺ってみたくて、10月に3回アンケートを行いました。で、多くの方にご参加いただき本当にありがとうございました。皆さんが投票いただいた結果をもとに、今日は私とあと編集部も2人と一緒にお話ししていきたいと思います。
鈴木貴子です。
鈴木健太です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとじゃあ早速結果を見ていきたいと思うんですけど、質問と一緒に、はい、最初の質問が、映画館でテンションが上がる瞬間は、ということで、これは選択肢4つあって、1つ目がチケットを買った時、2つ目フード&ドリンクを買った時、3つ目本編直前に暗転した時、その他という4つです、うん、で結果が X、Twitter だと、そのチケットを買った時が 11.6%、うん、フード&ドリンクを買った時が 3.9%、うん、本編直前に暗転した時が 78.5%、
圧倒的です、
ね、でその他という方が 6.1%、うん、インスタグラムもあんまり変わらずで、チケットを買った時 9%、 フード&ドリンクを買った時 15%、 本編直前に暗転した時が 64%、うん、でその他が 12% っていう結果でした、うん、圧倒的にどっちも、うん、本編直前に暗転した時っていうのが多かったんですけど、実はこちらの選択肢をこう書くときにめちゃくちゃ迷いまして、
そうですよね。
そうなんですよ。他にも映画館に向かうとき、はい、上映シアター、その劇場に入るときとか、あと自分の席を確認したときとか、座ったとき、エンドロールが流れるときなどなど、いろいろあったんですけど、お二人この結果を受けてどうですか？
そうですね、本番直前の暗転はやっぱテンション上がりますよね。
上がりますよね。
なんか結構シネコンに行くと15分、対策だと15分ぐらい予告があるじゃないですか。
ありますね。
だから、あれ結構でも楽しみにしてる人は多いし、私もそうなんで、苦では全然ないんですけど、はい、やっとみたいな感じになる、ありません？暗転した時。
わかりますね。
引っ張られて引っ張られてやっと始まる、
せいみたいな高揚感ありますね。
わかりますね。
ちなみに2人だったらどれ選べますか？
僕はこの他の選択肢にあった上映シアターに入るとき、実際中に入るときが一番テンション上がるかなっていう。なんかちょっとずれるかもしれないですけど、野球場とかに行くときに野球のそのスタジアムの中に入る時のテンションっていうか、なんかその非日常、今からこう
踏み入れます
みたいな、このテンション高まりがやっぱありますね。
確かに、なんかそれわかります。看板がもう目に入って
なんかスクリーン見えたりとか、客席いっぱいあってとかですね。
確かに。あれ、その上映シアターっていうのは、その劇場の入り口に入った時、それともその上映されるそのスクリーンに入った時？
スクリーンに入った
時。その瞬間か。
そうですね。
あ、そうです、そうです。確かに、あれはなんかちょっとジェットコースターが始まるぐらいの時。
ああ、もう間近みたいな、直前みたいな。
細い通路をこう通って、はいはい、で開けて会場がみたいな。
確かに確かに、
鈴木さんはどうですか。
私はポップコーンの匂いがしてきた時。
同じです
だから映画館に行かなくても上がる
家で作った時とか
時とか、あと普通に買った時とかも、
売店のところで
やっぱり匂いの記憶ってすごいこう強いからで強いんだなっていうのはその時すごい感じて、別にそれが家でやろうがそこから映画を 見なくてもやっぱ映画館をこう思い起こす匂いだから、
うん、確かに、
うん、場所問わず
分かります、うん、
テンション上がりますね。
いや分かります。私も、うん、自分が投票するとしたらあのフード&ドリンクを買った時って一番少ないやつとかなんですけど、あなんか、うんうん、一番なんか非日常、普段あのポップコーンを買う、ドリンクを買うっていうのがちょっと贅沢な感じがするので、それ含めてこっから映画館というその体験含めて始まっていくぞみたいな、
それ
が一番テンション上がりましたね。
確かに、なんかシネコンとか、なんかこう大型ショッピングモールに入ってるシネコンとか、たまにそのなんていうんですかね、近づくについてポップコーンの匂いで、
そうそうそうそうそう、別のところ見ても
そうそうそう、匂いでこの
ありますよね、匂いは、
その感じが確かに。
編集長の尾花は暗転した時が一番興奮してそれだけで泣ける時があるって
思ったんです
けど、
確かにすごい涙を誘う。あでも、はい、例えば何回か見てる映画ですごいこうあの感動がもう一回味わえるんだって思った時、いつもその瞬間で泣けるっていうのはわかる気がしますね。
しかもその映画の内容がその興奮を超えない時も
あなるほど、それはね、うん、眉間のやつだったらそうかもしれない、うん、
でも確かになんかそのみんなそれぞれその体験、うん、映画を見るっていうことがもちろん本質っていうかそこなんですけど、その周りの体験も含めて、うん、なんかそのワクワクを体験するために映画に行ってるみたいな、うん、そういうところは、
うん、そうですよね、
めっちゃありますよね、
うん、なんか五感ですよね。だから本当、うん、耳と目だけじゃなくて、うん、嗅覚とかなんか研ぎ澄まされるというか、その記憶を引き起こされるそのポップコーンの匂いとか、
うんうん、確かに、
うん、
で暗転して、
うん、そうそうそう、
暗闇で、
うん、もう他に何もできないですもんね、映画館に入っちゃうと、
うん、そうそうそう、うん、
もう映画に集中する極限の空間というか、こう集中できる空間というか、
うん、
うん、
いますね。なんかその他のお声というか、その他の方々からコメントをいただいてるんですけど、
はい、
それも結構なんかちょっと個人的には面白くって、うん、前後左右の座席に誰も座らないまま上映スタートした時いやこれめっちゃ分かったんですけど、どうですか。
いや分かりますね、これやっぱみんな分かるのか、結構お気に入り率が高い。
後ろも気になるか、
いいねとか、
確かに、
うん、まあでも結構、うん、そしたら結構空いてる時ならこういうのが、
そうですね、
うん、こういう状況ありえるかも。
そうなんですよね、うん、やっぱりなんか映画館って他の人の反応も結構気になるんですけど、個人的には。その一方でやっぱりちょっと誰かがめっちゃ口開けてくちゃくちゃ食べてる音とかがちょっと聞こえちゃうと、ちょっとなんかそっちに気を取られてしまうこととかもあって、個人的にはですけど、
確
かにそういうのをね含めると、確かに誰もいないっていうのもすごいいいなと。
独占してる、
はい、あの広い空間をっていうのもあったり、あとは鈴木くんと似てるのかな、スクリーンに入った時の匂い、シネコンがいっぱい立ち上がった時にもそうだったから、フィルム A 社の匂いではないと思うんだけど、壁なのかスクリーンなのかシートから立ち上るかわからないけど、とにかくあの匂いが一番テンションが上がるという。
映画館の匂い、
はい、
なるほど、座席のあの革の感じ
とか、うん、フィルムの匂いではないと思うので、壁かスクリーンなのかシートなのかっていう、あの独特の何かの匂い、うん、が気になるっていう方だったり、
うんうんうん、
あとは楽しみにしていた作品の予告が流れた時、
あ本当に知らなくて っていう時とかありますよね。
あります
たまに。
ありますね。
やるんだみたいな、うん、
いや本当に
これだけ SNS がで情報を取れる時代なのに、ね
うん、超特報みたいな。
そうそうそうそうそう、うん、あるあるある。
でも結構読者の方からもこの映画どこで知ったみたいな声とか見てると映画館っていう方も割といたりするので、やっぱりそこで最初に知るっていう方も多いのかもしれないですね。
結構たくさん行ってる人だとそこで最新情報を得られたりとかするかもしれないですね。
確かに確かに。
ちなみに皆さんはどこで一番最初知れます？
あでもやっぱ仕事をねしちゃってるから常にこうチェックはしてる。
確かに。
でもやっぱそれでも映画館で知る時とか結構、うんうんうん、多いですよ。
そうですね、
うん、
チラシとか本当それこそ、
うんうんうん、チラシコーナーで、
うんうん、
チラシコーナーワクワクしますよね。
うん
確かに。では質問2個目に行きたいと思うんですけど、2個目は、
はい、
その捨てられない映画チラシあるっていう質問をさせてもらいました、
うんうん、
はい。で X ツイッターだとあるが 83.5% ない 16.5%、
はい、
うん、インスタグラムでもあるが 78% ないが 22% でした、うん、ということで、うん、もう本当にどちらも8割ぐらいの人が捨てられないチラシがあるっていうことで、なんかコメントで もうたくさんありすぎて子どもの頃から収集してるので一つに絞れないですっていう意見もいただいたんですけど、
たくさんあると、
はい、鈴木さんはもうポッドキャストで今月の注目チラシを紹介するコーナーっていうのを持っているので、
うんうん、
映画のポスターだったりチラシパンフレットとか収集してると思うんですけど、うん、
確かに
どうですか、
うん、鈴木さんもありますか？チラシはあるんですけど捨てられないチラシでもそんなに多くなくて、
うん
うん、もちろん今月のチラシコーナーで紹介してるチラシはもちろん全部取っておいてるんですけど、うん、例えばそのパンフレットとチラシのデザインが全然違うやつとか、うんうん、は取っておいたりとか、あとはその豪華版でこう見開きになってる、
あ
観音開きになってたり、あとは2つ折りになってるチラシとかたまにあるじゃないですか、はい、
あります。
あれとか、あとはちょっとパッと思いつくのがカモンカモンで3種類出てたやつとかもあるし、はいはい、
種類違い、
そうそうそう種類違いでとか、うん、そうですね、そういうのとか、あとは本当たまにアメリカンユートピアのチラシがタブロイド CCO だったんですよ。
あ、そうだったんです、
ね、うん、
タブロイド CCC
なんか新聞紙みたいな
はい、はい、
新聞の号外みたいな質感の、
は
い、ちょっと新聞の大きさじゃなくてその号外のちょっとちっちゃい新聞のサイズってわかります？あれ何サイズ？
ちっちゃい新聞のサイズ、
まあ、号外のサイズとか、
はい、
はいはいはい、なんとなく
あのサイズで2つ折りだったんですよね確か。
おしゃれ。
そうそう、それとかは取っといてますね。ちょっとこう特殊な仕様のやつとか。
確かにですね、うん、鈴木くんも結構持ち帰りますか？
チラシ持ち帰りますね。でただ僕捨てられない映画チラシってあるかなってこの前持ってるやつバーって見てたんですけど、はい、鈴木さんもおっしゃってたと思うんですけど、パンフレット買ったやつと合わせてこう保存しとくっていうのが、
はい、うん、そう一緒にしてる、
一緒にパンフレットの中に挟んでおくか、
はい、
なんかこうファイリングして持っておくかっていう時に、うん、あチラシあるわっていうのが発見あって、
はい、
なんか具体名とハチドリっていうキム・ボラ監督のやつだったりとか、うんうんうん、あとスリービルボードっていうこれ学生の時に見に行ったんですけど、その時に買ったのがパンフレットとチラシどっちも保管してありましたね。なんか思い出したりとか、あ見たなみたいな
確かにね、
うん、
ありますね。私も小中高とかなんか学生の時の方が収集していったんですけど、なんか行ったらとりあえず気になったの全部持って帰ってきて全部ファイリングしてるんですけど、でもそれが逆にもう捨てられなくなっちゃってキリがないから、今は頑張って持ち帰らないようにしてます。
いや
逆になんか気になったの
厳選して、
厳選して、はいはいはい、持って帰るようにしているっていう感じなんですけど、
そのチラシの機能を考えると 多分持ち帰ってもらってなんぼじゃないですか、はい、
そうですよね、そうです。
で、まあ、捨てるか捨てないかはその人次第で、
確かに、
だから、まあ、いっぺんに一人の人が何枚もっていうのはちょっとダメだけど、うん、普通にちょっと気になったなぐらいでバンバンこう持って帰るのはやっぱ作った人としてはやっぱりなんかやっぱ持って帰った方がいいんじゃないかなとかちょっと思ったりとかして、
ね、なんかそういう意味でも捨てられないんですよ、捨てられ
なくなっちゃってどんどん溜まっていくみたいな、
どんどん溜まっていくっていう、うん、
まあ、捨てられ
ない罪悪感みた
いな、うん、罪悪感あるすごい、
そうですね、
うん、でもやっぱ見て情報を出しこう取った人が得て、
うん、
でもう機能としてしっかり果たしてるからいいと思うんだけど、ちょっとそこまで考えちゃう、捨てるとしても
、
ま
あ、捨てるときこれでもな、捨てたらなとかってめっちゃ考えちゃいますね、
一応ちゃんと見てしっかり裏表、はい、
確かに、
うん、
あとなんか何年か経ったときに、まあ、さっきのスリービルボードもそうですけど、その時のことを思い出す媒体になる、うん、
それはありますよね、
あるある
感じがありましたね、なんかああ行ったなみたいな、良かったなみたいな、
うん、
持って帰るぐらいだから相当やっぱ良かったんだなって自分の中でも、
そうですね、
うん、それは
確かに、うん、もうしかもそう何年か経つと逆に本当に捨てられなくなって
確かに
そうあるかもしれないですけどね、
鈴木さん聞いてみたかったんですけど、どうやってこう整理というか、うん、その保管しているかっていうか、そうどうやってやってらっしゃるんですか、その企画注目のチラシの紹介コーナーの時に、
あ、普通にあのクリアファイルに
折
れないようにはしてます、うんうんう
んうん、確かにそれ気になりますよね、なんか、
そう、なんかどうやって
どうやってみんな整理してるのかな、
ちょっとファイリングしてこう、うん、
ファイリングしてこうペラペラこうめくって、うんうんうんうん、裏表ちゃんと表が見えるように、まあ、それかまあ裏も表もあるから、
そうか裏表が
やってる人も いるし、
うんうん
うん、まあ、あとはクリアファイルにまとめて入れてる人もいるし、
はい、
うんうん、どうなんですかね、まあ、壁に貼ったりとか、
うんうん、
でまあ、入れ替えてるとか、
マスキングテープ的な、
あ、そう、マスキングテープとか、まあ、画鋲とか、で貼って飾っておいてで結構入れ替えるとかいう人もいるんじゃないですかね、
そうですね、
インテリアみたいな、
そうそうそうそうそう、
貼ってなんかこう穴開きちゃうのがちょっと気
にな
るん
ですけ
ど、確かに貼っておくと忘れないから、
それはそうですね、
うん、見に行こうとしていることを、
確かに、
確かに学生の時とか壁に貼ったりとかしますけど、最近そういえばしなくなったな、そういう、
うん、私もしなくなったな、壁に
貼るのとか、
そうい う、うん、
確かに、でもなんか映画のチラシってたくさんあるから、なんかそれをうまくこういい思い出とともになんかこう見れる何かがあったらいいなと思いつつ、それもこの前そのピントスコープのグッズ会議で話してたんですけど、なんかそういうチラシを使った何かとか、なんかチラシを保存するのにいい何かとか、なんかそういうグッズも作れたらいいなみたいな話とかはしてましたね。
確かにめっちゃいいですね、
はい、そうですね、なんでそういうアイディアもちょっと今後考えていきたいなと思っているところなんですけれども、
年代別に分けるとか、まあ、そこまであれか、
あ、
ま
あ、なんかこうでも分けてる人は分けてそうな気がする、
そうですよね、
うん、
なんか、
うん、
この年、
うんうん、
これあったなみたいな、
うんうんうん、
言ったなとか、
確かに、
ちょっといろいろ工夫してできそうです
よ
ね、
うんうんうん、本当にチラシ1枚がそのピントスコープでもインタビューとかお伺いしてると、これまでだと大島イデアさんとか、
うんうん、
石井雄一さんとかに、うん、お話伺ってきましたけど、本当にデザイン、私も素人ながらあれですけど、すごい洋服が深いなと思って、
うん、
このパンフレット含めここの素材はこういう意味があってこうしてるんだとか、うん、そういう話はすごい面白かったので、そのチラシのデザインもこうお話いろいろ聞いてみたいですね、チラシのデザイナーさんとか、
確かに潜在、
ポスターとね一緒で、うん、それが第一印象を決めると言っても大げさじゃないから、
そうですね、
そうですね、その映画の顔というか、
うん、
それでは最後の質問に行きたいと思います。最後の質問はオールナイト上映行ったことあるっていう質問です。
はい、
はい、
結果は X ツイッターだとあるという方が 39.6%、 ないという方が 60.4%、 でインスタグラムだとあるが 48%、 ないが 52% ということで、行ったことないよっていう方の方が多かったですね。皆さんはオールナイト上映とか結構行きますか？
昔よりでも減ったからね。
そうですね、
東京国際映画祭も昔はあって、は
い、
あ、そうなんです
か。イベント3本立てとかあったんですよ、数年前は。
コロナとかですか？
コロナ、私がでも最後に経験したのが多分それから最後で、そのミッドサマーが日本初上映だった時が、はいはい、多分東京国際でオールナイトやったのが多分それが最後になっちゃってる、と思うんですよね。そっから それ以降は多分やってなくて、おそらくコロナの影響もすごいあると思う。
確かにそうなんです、
でもその時はその上映 そのオールナイトイベント多分一個だけで、そのもっと前は何回も企画されてて、いっぱいオールナイトだから夜中もずっとやってたんですよね。精力的だなって今思うと。
確かに
まさに本当一日中映画見れる感じだったんですね。
さっきもこの番組 D の原田くんと話してて、原田くんオールナイトっていうのを知らなかったっていう、
そうですね。オールナイト上映知らないってやばいですか？
やばくない、やばくない、全然やばくない全然大丈夫、
大丈夫、
安心しました。
でも私も東京に出てきてから、オールナイト上映っていうのがあるんだ。
田舎とかってないですかね？
そうですね、あんまりね、主要都市とか、いやそうですね、ないのかな。
もしかしたら
東京出てきて10年目ぐらいで知っちゃった、
でも行ったことないっていう方がやっぱり多いから。
そっか、
僕オールナイト行ったことないんですよね、行ってみたいんですけど。
私も言って1回とかしか行ったことないです。
映画館の前まで行って引き返したこと
ある。なんでなんで？
いや、なんか眠くなりそうかなと思って。結局
それは分かりますね。
いや、もうなるよ。それはなる。
なるよね。
いや、行ってみたい気持ちはずっとあるんですけど、
それ行こうかなってなってたところで、
あ、そうです、あ、今日やるんだって言ってて新聞芸座っていう池袋の映画館なんですけど、
あそこはね今もずっとやってる。
あ、そうですよ、
どこまで、
いや、なんか映画館の前まで行って、
あと一歩だったのに。
まああと30分ぐらいで始まるみたいなと思ったんですけど、でも眠くなるかなと思って、次の日もちょっと予定あったんで、まあもういいかと思って帰っちゃったっていう。
それは何の？
それが覚えてないんですよね。何だったっけ、主状況初年度だったのは記憶してるんですけど、なんか行けなかったんですよね。で最近北野武監督の特殊上映みたいなのでオールナイトやってたみたいなんですけど、それも行こう行こうと思ってたけど、結局抜け落ちちゃって、頭から忘れてたってチケット完売しちゃってて、
行けなかった。結構完売するよね。
完売しますよね、やっぱそう、いいラインナップだとすぐ完売するな、印象が、新聞ゲーザーとかはありますね。
確かにな、でもその眠気でいくと、今回そのアンケートを取るときに眠気対策はありますかっていうのもちょっと質問させてもらっていて、コメントをいただいたんですけど、
はい、
まあ、コーヒーお茶とかそういうカフェイン系を取るっていう方もいらっしゃったりとか、あとでっかいポップコーンを買うっていう、
閉まっちゃったりするからね、コンセッションが夜中
は。そうそう、最初に買っとかないと。そうそうそう、
食べたくても、
はい、っていうのとか、まあ、あとはこういうのもいただきましたね。いろいろいろいろいろいろいろいろ試したけど、結局のところ作品が面白ければ眠くならないのよ。なるほど、
間違い
ない
のか。
間違いない、それは間違いない。
私もオールナイトその行った時に見たい映画があったんで3本立て で、
はい、
でそのうち1本は知らない映画だって、ドキュメンタリー映画で、
で
も結局その作品が強烈すぎてその記憶しかないんですよね。
ああ、いや面白いですね。
そう、
お目当ての映画じゃないやつがこう、
はい、
印象だった、
印象が強くて、
なんて映画ですかそれは？
監督失格っていうドキュメンタリー映画なんですけど、
へー、
はい、
面白そう。
はいはいはい。
で、もう本当にとにかくなんか普段触れない、自分にとってあんまり普段触れない映画だったので、なんかその印象がすごい強くて、もうなんかいいですよね、そういう3本立てとかオールナイトとか
で、なんかこう深夜テンションの、
はい、
ちょっとこういうなんだろう、一体感とかあるかも、
うん、このみんなのみんなでこの夜を変えるそうそう
頑張るぞみたいな、わかんないけど、
いや、なんかいつか行く日に備えてその眠気対策をちょっと調べたことがあって、うん、ネットとかで、でなんかそのよくレイトショー、そういうオールナイトに行かれる方のプロ、なんかそういうプロの方のブログみたいなのを発見して、うん、それ見てたら、うん、もう映画館の爆音で寝るのもオチですよみたいな風に書かれてて、
めっちゃ贅沢やな、
なるほどな、
作品でも、
そうで、その方はアイマスク持っていくみたい
な、アイマスクも
見てる、もう、もう見て寝てで起きて、もう展開も分かんないけどエンディング迎える時の快感みたいな、
起きれるんだ
そう、なんか起きるみたいな、最終的には
ざわざわしてる感じで、あ、終わったのかなみたい な、
そうですね、
眠りはね絶対浅いだろうから、
うん、かそれもなるほどなみたいな、こう映画館の中で寝るのも贅沢かみたいな、
贅沢贅沢、あの新聞芸座にちょっと新しくなってからはあるかどうか分かんないんですけど、
はい、
あのアイスの自販機があって前、
ありました、あ、
そうそう、アイスの なんだっけな、あの三角、逆三角形の、
はい、
よくあのプールとかにある、 あれ なんて言うんでしたっけ、
セブンティーンアイス、
セブンティーンアイスの自販機があって、
はい、
だいたい2本目終わって3本目のに行く間の休憩時間に結構みんな買ってて、あ食べたくないのに食べてるじゃんと思って、
眠気覚まし、
眠気覚ましのアイス、
うん、アイスいいですね、
そう、それはすごい良かったなと思って、私も一回新聞芸座でオールナイトを見に行ったことがあって、はい、それ前話した、
はい、
今泉力也監督特集上映の3本立ての時で、はい、その時はセブンティーンアイス食べました、
あ眠気覚めましたか、
冷めたよ。
冷める
んですか、冷たいから。
なんと甘さとか、甘さと冷たさ。
うん。なんか紛れそうじゃないです
か、ね、まあ、かなり一時的なものではあるけど。
今泉監督の時は寝ずにもう3本とも鈴木さんはご覧になったんですか。
いやでも全部見たことはあって、
あ、
一応。
はいはいはい。
うん、
そっか、
やっぱその3本目がなかなかもう深夜だから
3本目なんだったんですか、
3本目はサットティ
ー、あー、
サットティーもすごい好きなんだけど、
はいはいはい、
やっぱりセブンティーンアイズの力を借りました、
あ、うん、深夜サットティーなかなか
なかなか、 なか、 なか、
うん、結構静かめですもんね、あれ
静かめな、そうそうそう、
そうですよね、
うんうん、
あ、でもなんかいいですね、雰囲気がトリップしそうな
でそれも出たら映画館の外も朝方っていうか明る
か
った、明るいぐらいですもんね、
うん、電車も動いてるって、帰れる時間にちゃんとなってるから、
そうですよね、それやってみたいんだよな、
って、うん、だからまあ昼寝をしておいて
あ、なるほどなるほど、
う
ん、
もう時計を、体内時計を、うん、
調整しておく、
時差
を、上時間に合わせて、
はい、
置いたらいいんじゃないかな、
確かに、
まあ、でもね結構特別感あるから、
うん
うん、楽しいっちゃ楽しいですよね、
なのでちょっとね、ぜひリスナーの皆さんの眠気対策を鈴木くんに教えてあげて、
教えてほしい、
寝よっかなというか、そのちょっと行ってみたいですね、ちょっと、
はい、
また行ったらお話しさせて、
そうですね、
はい、
でもなんか皆さんのそういう映画館の楽しみ方みたいなのも聞いてみたいですよね、はい、皆さんアンケートご協力ご参加ありがとうございました、
ありがとうございました、
今後も映画にまつわるあれこれアンケートを行っていければと思っているので、ぜひご参加よろしくお願いします、皆さんの映画体験をまた教えてください、それでは今日はありがとうございました、
ありがとうございました。
いかがでしたか？ぜひポッドキャストのご感想をお送りください。概要欄に感想を送るリンクを貼っておりますので、そこからお送りいただければと思います。お送りいただいた中からこちらの番組でご紹介させていただいた方には、安田マーシーさんが描いたピントスコープオリジナルステッカーをプレゼントいたします。ピントスコープでは誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信しています。 Twitter や Instagram、 ポッドキャストをフォローして、あなたの人生に寄り添う心の一本の映画を探しに来てください。